はい、それでは改めましておはようございます。ちょっと寝れた、ぐっすり寝れていただければよかったんですけど、ちょっとまだ足りないようなそんな気もしますが、気温がですね、また今日も風がないみたいですので、アブシンベルみたいにこうじりじり感じてくるかと思いますので、涼しいうちに、西岸の方に、渡りたいと思います。で、帰ってくるのが、12時ぐらい、それからお食事をとっていただいてホテルに戻っていただきますので、ホテルに入れるのが大体1時くらい、それから、3時間ほどお部屋の方でゆっくり、4時にホテルを出発で、空港の方に行くということになりますので、お願いします。で、早速今からずっと、観光です。運転さんは昨日と同じ方ですね。ヘルミさんが今日一日、お付き合いいただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それからローカルガイドさん、今日もタラットさんに、朝から来ていただいておりますので、合わせてよろしくお願いいたします。今日は金曜日ですので、まだ寝てます皆さんですね。昨日はなんか今日の朝方ぐらいまでどんどこ至るところでやってましたので、ただ今日合同礼拝の日です。11時ぐらいから、モスクから声が聞こえてきて、あの祈りに勝るものはありません、祈りに来てくださいという、コーランの声が聞こえますので、みんなシャワーを浴びて、整えて、洗面したりね、洋服を着たりちゃんとして、あの不潔な格好ではいけませんので、モスクの中は、ですので全部、ね、シャワー浴びたりして、そして2時ぐらいまで今日合同礼拝になります。したがいまして12時から2時ぐらいまでの間は、みんな男性の方はモスクに、行ってしまうので、お店もちょっと一時お休み、ということになるかもしれませんが、今日は聖なる、金曜日ということになっております。右手に見えてる岩山の方、今日は重点的に回っていただくんですが、それで今日皆様方が夕方の飛行機でカイロに戻ります。今日泊まっていただくホテル、カイロのコンランドホテルという大変綺麗なホテルに、アメリカ系のホテルです、泊まっていただくんですが、実はのテナントの関係でお店屋さんが一つしか入ってないんです。総合的なものしか売ってないので、例えばシャンプーが売ってるかと思うと新聞が売ってる、そしてパピルスとかT シャツが売ってるというふうに、あの一通り揃ってますけど、ただ T シャツを3枚ぐらいくださいって言うと在庫がないって言われたりで、そういう感じのお店が一つしか入ってませんので、混乱のホテルの中でお買い物をと考えてらっしゃる方は多分ご期待に添えないと思います。ですので昨夜から泊まってらっしゃるホテルの中に、ね、見た方いらっしゃるかと思うんですが、結構お店も入ってましたし、ホテルの前に、お店屋さんがずらっと並んでましたので、もしお買い物が足りないお客様は、そういったところである程度お済ませいただいた方が、そして明日カイロに戻ったら、明日の観光です、ハンハリリの市場の観光がありますので、そこで買い足りないものを補っていただく、でそれでも、買いそびれたという方は混乱のホテルの、お店でというふうに持っていかれた方がいいと思います。ではっきり言ってあのコンランドホテル料金3倍です。今までの値段の3倍ぐらいお値段がついてます。もうちょっと超一流なので、値段が高いっていうのもやむを得ないと思いますので、ディスカウントしろって言ったって全く応じませんので、コンランドホテル、ですのである程度、買えるときに、お店が多いときに、買っておいていただいた方がよろしいかと思いますので、その点だけ、ご了承いただきますようにお願いいたします。今のゴマが最盛期を迎えています。このエジプトです。あの両サイドの畑を見るとちょっとあの木をこう立てかけているような草をですね、 あの、立てかけてるような、これ全部ゴマです。ゴマを刈り取って、ちょっと乾燥させた後、ゴマの部分だけを収穫するというですね。ただ、アフリカ中近東には、黒ゴマっていうのはないです。白ゴマだけ。で、この白ゴマを使って作ったのがタヒーナという、初日パンにつけて食べてもらった、ゴマのペースト。あれがそうですね。白ゴマからできてる。黒ゴマっていうのは中近東にはないので、で、パンによくついてるのは、あれ、クミンです。クミンの黒いタイプではあるんですけど、ゴマに似てるんですけどね。一応、ゴマの代用で使ってるみたいなんですけど、全然味が、違います。だから、エジプトでは、あんまりゴマ油っていうのは使いませんので、むしろタヒーナ、パンにつける方に使ってしまいますので、全部。ゴマ油っていうのを、どこかで見ると、それ全部中国産です。中国とかから入ってきてる、ごま油ということになってきますが、そして右手の方を見ていただくと、全長が6700キロ、利根川の180倍長さを持ってる、ナイル川が右手の方です。当然深さにはまばらがありますので、浅いところはハゲ山になってます。中州が、できてまして、草がいっぱい生えてます。ということは、その草が生えてる周辺は浅いので、クルーズのボートは近寄れないということになります。近寄ってしまうと船底をズズズズっと擦ってしまって船が傷みますので、ですので、クルーズの船に乗ると船長さんの説明があります。僕はちゃんと運転してますけど、時々くねくねくねくね行きます。でもイスラム教徒ですから、お酒は飲んでませんのでっていうコメントが船長さんからあるんですね。本当に乗ってるとね、どうしたのかなっていうぐらい右へ行ったかと思うといきなり左へ行ってみたり、これはもう船長さん何十年のベテランですから、どこに岩場がある、どこの水の深さが浅い深いっていうのが分かってらっしゃるので、コントロールしながら進みますから、クルーズの船はまっすぐには行きません。蛇行してみたりくねくね行ってみたり、右手浅いですよね。中州ができてます。だから36メーターのところもあるかと思うと、浅いところもあるというナイル川が今右手の方です。まもなく、5年前に出来上がった新しい橋を今から通過します。この橋ができたおかげで、岩山に住んでる人たちも気にすることなくこちらにお買い物に来れるようになったようです。昔はボートで船で渡らないとダメなようになってたんですけど、ただ船にも定員というものがありますので、同じグループのお客様でも半分の方が乗れて半分の人が乗れないというふうに、フランス人が何回か飛行機に乗り遅れたケースがありますので、今現在船は廃止されております。皆さん車で、行くというですね、その橋を今から渡ります。これができた橋ですね。今から渡ります。で、ハヤブサです。エジプト航空のマークになってるタカの いとこにハヤブサって言いますけどね、それが両サイドにポンポンとこう立ってるんです。で、エジプト人の方にこの橋の名前は何て言うのって聞くと、橋としか言いませんね。橋は橋だそうですから、エジプト人の人に花の名前聞かない方がいいと思います。この花の名前は何って聞くと、花とかしか言いませんので、ね、名前はなんかついてないみたいですけど、ルクソール橋で、右手の方がルクソール市内とカイロです。左が懐かしいアスワンとアブシンベル。ということは、あくまでナイル川はアフリカから流れてきているので、左側が上流です。右手の方が下流です。 ですので左に住んでる人たちを神エジプト人と言います。右手の方に住んでらっしゃる方々を下エジプト人というふうに昔から上流と下流分けて呼んでいたそうです。そしてこれがルクソルの西岸です。ご覧の通りゴマが最盛期を迎えておりますので、農作業を、してらっしゃる方の姿が、見えております。ここがルクソルの西岸、死者の町と呼ばれているところです。なぜかというと太陽が沈むから。太陽が沈むということは太陽が死んでしまうということなので死者の町というふうに呼ばれております。それに対して皆さんのホテルがある方向は太陽が昇ってくる方向ですので生きている人の都、聖者の都と呼ばれているので、きらびやかなホテルがあり空港があり繁華街があり、ここ皆さんが泊まれるホテルは一軒もないです。飲みが出るとか水が出ないっていうホテルはいくつかあるようですけど、普通ちょっと泊まりませんので、こうやって車で往復をするという、ことになっております。現在約4万人の方がこちら死者の町の方に、住んでらっしゃいます。右手の方、これサトウキビです。サトウキビ、沖縄のサトウキビの3倍水を必要とします。これもナイル川の水があるからこそ、こうやって田園風景が営めるということになります。ちなみにこのルクソール降水量ゼロです。雨降りません。ゼロかもしくは1年に1回ぐらいほんの 2,3 分で止んでしまう、雨はちょっと降るみたいですけど、ですのでインターネットで調べても降水量はゼロ、1度しか載ってないと思います。カイロで10ミリというふうに統計が出ているようですので、日本とは比べ物にならないぐらい雨が降らない。にもかかわらずこれだけ緑があるのもナイル川の水があるからということになってきます。ところがこのサトウキビほど手間がかかる品物はないんだそうです。苗を植えて、田植えと同じですよね。苗を植えて、それから間引きをして、それから出来上がったサトウキビを一本一本手で折って、でここルクソールの西側に製糖工場が一つあるので、そこに持って行かれたサトウキビは機械で圧縮をされた後、砂糖に早返りをすることになります。この砂糖はアフリカ諸国に輸出をしております。日本には輸出しておりませんので、日本は、ね、天才だとかで北海道の砂糖を作ってますので、エジプト麺は日本に行ってますけど、砂糖は日本には輸出してないそうです。ただこれ苦労した分お金になるということで政府が高く買い取ってくださいます。砂糖とそれからエジプト麺、それからナツメヤシとかですね、これは政府が全部コントロールしておりますので、特に砂糖、人間にとっては大事なものです。砂糖の値段が変わるということはともすれば大変なことになってしまいますので、砂糖の値段だけは変動しないように、政府が抑えております。サトウキビ列車の線路ですね、ここ全部今第1回目の収穫が、刈り取りが行われているようです。で見ていただくと耕運機が全く見受けられないんですね。というのが外国国籍のものを買うと税金が 100% かかるんです。でちなみに日本に売ってるミラという車、日本で100万円だとします。日本は消費税払わないといけませんから、結局 5% 多くお金を払ってしまうことになりますが、エジプト200万円します。ミラ100万が税金です。100万が車体の料金です。一番ひどいのがベンツ、ベンツはエジプト政府 200% 課税にしてますので、100万円のベンツはエジプトでは300万買えな出さないと買えない。だから耕運機も一緒です。エジプト製の耕運機だったらいいんですけど、日本製とか買おうものなら税金これ 100% 課税になりますので、それでみんな手作業、苗を植えるのも耕すのも、ね、税金が高いので全部手作業で。ただここ夏場50度超えました。また今年もですね、少し気温が下がったみたいですが、だから夏は畑作業ができません。早朝6時ぐらいにやってきて9時にはもうお家に帰ります。そして夜7時ぐらいにやってきてもう一度畑作業をされて9時ぐらいに自宅に帰るという これが夏場の就労時間だったんですが、今ね、だいぶ気温が下がったので、朝早くから、畑作業をされている方の、姿をちらちら、両サイドに見ることができます。右手をご覧いただけますでしょうか。これがアスアンのハイダムと旧ダムで電力を起こしてしまった後、いらなくなった水がここまで流れてきてます。これ回路まで流れていってますので、この水を使って家畜の力を借り、両サイドの畑に水を送り込むわけです。だから雨が降らなくても、これ深さ4メーターぐらいあるんですけど、この水がある限りは農業ができるという、ね、そして両サイド見ていただくとお家が並んでます。この西岸に住んでる方の住居なんですけど、よーく見てください。屋根がついてないんです。わらぶき屋根が上から乗っかってる形になってます。でこれは雨が降らないので屋根をつける必要がありませんということ で、ただし寝るところと台所だけは最初から屋根がついてるようです。それ以外のところはともすれば、すっぽんぽんの状態というですね、わらぶき屋根です。そしてお気づきになった方いらっしゃるかと思いますが、コンクリートでできているお家は一つもありません。すべて泥レンガ、日干しレンガです。泥と藁をこねって作ったものを日干しレンガと言います。泥レンガと言います。ご想像ください。泥と藁をこねるわけですから、きれいに混じり合うはずがありません。作る過程の中で空気の気と泡と書いて気泡という隙間が生じます。ということは両サイドの日干しレンガの中には隙間があるということです。今みたいに気温がだんだん上がっていくと、この隙間の中にあったかい温度が入ろうとします。夕方7時半になって日没となると気温がちょっと下がります。この暖かい温度が外へ逃げようとします。従いまして、夏は涼しく冬は暖かく、一石二鳥の原理でできているのがこの日干しレンガなんです。実はこのルクソールの西岸、アブシンベルと並んでエジプトの中で一番気象条件が悪いところです。史上最高58度というのをかつて出したことがありますけど、その中で人が生きてるんですね。コンクリートのお家だとエアコンつけないととてもじゃないですけど、ここ生きていけないです。エアコン買える余裕もないですし、つけても効かないのとほとんど同じなので、どうするかというと日干しレンガじゃないと住めないエリアなんです。今この日干しレンガのお家に入ると中冷蔵庫です。寒いぐらいです。冬になるとこれストーブがいらないぐらいポカポカにできてるんですよね。だからモンゴルと同じ原理です。モンゴルの住居もきちんと適用でできてますので、やっぱり順応性に応じた住居の作り方っていうのがあるようですね。前方では気球が飛んでます。実はこの気球なんですけど、お一人350ドルかかります。私は高いと思ったんです。お客様と何回か乗ったんですけど安すぎます。私は600ドル取ってもいいかなと思ったんですが、朝4時半に係員がホテルに迎えに来ます。ロビーにいてくださいねということで迎えに来ます。そしてモーターボートでナイル川を渡ってこの左の奥に連れていきます。広場があるんですけど、そこにコーヒー紅茶と温かいお料理が用意されてます。例えばオムレツとか卵とかソーセージとかで、それを食べてまた今度違う広場に連れていきます。ドクターがいます。片っ端から顔色が悪い人は除外です。ちょっとあなた顔色が悪いですよっていうふうに、それからお腹の痛い人いませんか、気球の上にはトイレがありませんから、それから高所恐怖症の人絶対乗れませんので、かつて降ろせって言ってわめいた方がお一人いらっしゃいましたけど、降りれないですよね。飛び降りてくださいという感じになりますので、高所恐怖症、それから閉所恐怖症ですね、狭いとこなので、それからお腹の痛い人、体調が悪い方、顔色が悪い方はドクターからストップがかかります。そして緊急着陸、どこに気球が落ちるかわからないので、降りますよという時にはこの動作をやってくださいっていう練習をします。お尻を突き出して、運動会の時に座るような格好をして、はいこのようにしてっていうふうに10分間ぐらい習います。そしてその間に係の者が約40人気球を膨らましてバスケットをつけて、そして乗り込むという2時間ぐらい乗ってます。そして降りたら 今度また広場に連れて行ってお食事が用意されてます。コーヒー紅茶と、ちょっとした温かいお料理。その間に機長さんが乗りましたよという賞状をくれます。そしてホテルまで連れて帰ってきてくれるという。だから朝4時半に出て行って帰ってきたの確か11時半ですね。350ドルで、ね、安いです。やっぱりあの人数でこれだけ用意していただけるんであれば、最初高いねとかって言ってたんですけど、乗ってみて分かりました。お見事ですね。で私たちの時はサトウキビ畑に落ちてしまって、すっごいおじさんに怒られたんですよ。人のサトウキビ畑を潰しやがってっていう風にすごい怒られてしまいましたが、ゴージャスです。上から写真撮るとお見事な、機長さんがちゃんと乗ってらっしゃって、ルクソール空港と管制塔と連絡を取りながら、風向きがどうのっていう風にね、ちゃんと無線で連絡を取り合ってます。で、傘はダメです。なぜかというと他人の迷惑になるから。で、人に当たったりとか人のカメラの邪魔になったりするので、傘の持ち込みは禁止でしたけど、帽子はいいということで、ただ唯一難点は頭が燃えるように熱かったことです。ゴーって言ってますので、帽子取っても熱い、かぶっても熱い、なんかそれが唯一記憶に残ってますけど、また今度来るときは気球で、定員がね決まってます。20人ぐらいしか乗れないので、いつもねキャンセル待ちなんです。小さいのはね11人乗りぐらい、大きいのはね20人ぐらい乗れます。ただ20人があっちへうろうろこっちへうろうろされると気球傾いちゃうので、一人ここだけですよと区分けされてます。バスケット でだから A 子さんは B 子さんのとこに行けないようにちゃんと、そうすると気球が傾いちゃいますので、大家の谷の上なんてね、お見事ですね。わ、こういう風になってるのかというぐらい、ぜひ今度来てください。ルクソールに3泊ぐらいして、ね、JTB さんのナイルクルーズで来ていただいて、リッチな旅で、ね、全部スイートですから、それで来ていただいて、で気球に乗って最後カイロでフォーシーズンに泊まるっていうのがよろしいんじゃないかと思いますが、ね、そして周りを見ていただくと、黒い民族衣装を着た女性の方々がいらっしゃいます。で、なんでこんな暑いのに黒を着るんだろうという疑問が出てくるんですが、実は今日私白い T シャツを着ております。添乗員さんの渡辺さんに黒い T シャツを着てもらったとします。今日私は太陽の光を 60% 体内に通します。渡辺さんが着る黒い T シャツは太陽の光を 10% しか通しません。太陽の通過量という問題からすると白が 60%、 黒は 10% です。だから焼けたくなかったら黒を着てください。黒の方が焼けないそうです。ただし見てる方からすると感度の問題ですから、黒は暑苦しく感じてますけど本人は全く焼けてないです。昨日私すごかったです。もう下着の跡がくっきりついてるぐらいすごい焼けてましたので、やっぱり白って焼けるんだなとつくづく昨日改めて感じてしまいましたが、ところがこの50何度という中で彼らは生きていかないといけないんです。肌はカサカサする、シミそばかすは増える、小じわは増える、年齢より年取って見える、何にもいいことないです。それでお肌を守るために彼女たちは黒を着てらっしゃるんです。ほとんど焼けてないですね。真っ白のお肌を持ってらっしゃいます。だからイラクとかイランの映像が時々流れて目だけ出してらっしゃいますけど、あれは宗教上人に顔を見せないっていうのもありますが、期間を守るっていうのもあります。50度超えるともう鼻呼吸ができなくて口を開けざるを得ないんですね。犬が暑くてベロ出すのと同じで、すると喉やられます。喉頭炎、咽頭炎、鼻が弱い方は鼻詰まり、くしゃみ、それから鼻がもごもごするというですね、期間をやっぱりやられるようです。だからあれ、気管を守るために顔を隠すっていうのも一つあるようですね。順応性の応じた服装があるということで、一番うまいことできてるのがシマウマだそうです。白黒白黒、あれがね一番世渡り上手の動物だそうですね。本に書いてありましたが、やっぱりサバンナの中で生きていくにはああいう模様になるようです。だから白っていうのはマラリアから身を守るため、黒っていうのはこの暑い気象条件の中でお肌を守るため、白と黒っていうのは中近東アフリカでは絶対欠かすことができない実は色なんです。こういう黒い服装を着てらしてらっしゃる方の様子もこう田舎の方に来ないとなかなか見れないので、そしてこの両サイド、 昔ここは3500年ぐらい前に新王国時代と呼ばれ、テーベと呼ばれていた場所です。宗教上の政治上の中心だったところであり、この両サイドにも総祭殿と呼ばれる神殿があったそうです。お葬式に関する儀式をしたり、ここでは美しい谷の祭りという先祖の王様の霊を慰めるお祭りなどがあったようですから、その時に使うための神殿、総祭殿ですね。ところがかつての地震などで全部壊れてしまい、今右手農業が営まれてるんです。実はこの畑の下全部遺跡なんですね。発掘ができないので、農業をやってらっしゃる方にかなりの賠償金払わないといけないので、保証金を。ですので政府もここだけはもう発掘ができないんだそうです。これを考えていただくと、いかに遺跡が多い町であるかということがお気づきいただけるかと思います。で、それにもめげず2体の巨像だけ今もきれいに原型をとどめて、まもなく皆さんの目の前に姿を現してきます。これが有名なメムノンの巨像と呼ばれているもので、ちょっと近くまで行ってみたいと思います。それで今ですね、皆さんの目の前に彫刻が2つあるんですけど、昨日博物館に行った時に入り口に頭の大きい彫刻が置いてありましたね。首はちょっとこう支えてましたけど、ミカゲン氏の、あれここから出てきたんです。ツタンカーメンのお父さんのアメンホテップ3世って言われてる方の総祭殿です。で、どうしてか正面玄関に立ってた2体の巨像だけは生き延びて、その後ろは全部地震などでドドドドドドッと、それで今ドイツに発掘をしてもらってるんです。で、あれ白いテントで隠しているところはなんか出てきたところで、ちょっと今ドイツも祖国にお帰りになってるので、来月お見えになりますから、10月からまた調査が始まるようですね。で、左側です。これが3300年前の全くオリジナルです。当時のまんまで残してあります。そして向かって右手です。これがかつての地震でドドドドと壊れてしまったので、仕方なく胸にブロックを挟めた形にしているのが向かって右手の方です。ところが今皆さんの背中から朝日が昇ってます。あの隙間の中に今こう水滴が溜まってます。どうしても気温が下がると。でも朝日が上がるってことは気温が上昇するので蒸発します。その時になんかヒューヒューとかってこう泣く声を出したんだそうですね。それであのホメロスの叙事詩の中にイリアスっていうのがあって、トロイの戦争を歌ったお話があります。あの中にメムノンっていう男の人が出てきますが、その方がお母様のエオスっていう女性に最後お別れの挨拶をしてるっていうお話と、歌を歌ってあげてるっていう本が世界中で二通りなんか説があるらしいんですけど、そんなね、なんか物悲しい声に聞こえたそうです。それでエジプト人の方が、あ、また今日もメムノンが泣いてる、あいつまた泣いてるぞっていうので、メムノンの巨像というニックネームで今も呼んでますけど、正式にはチタンカーメンのおじいちゃんだと言われてるアメンホテップ3世の総祭殿の後です。それであの右側の彫刻の弁慶の泣きどころのあたりに行っていただくと、ここを訪れたローマの皇帝のサインがしてあります。チベリウス、それからネロ、オゴストス、あのオクタビアヌスですね、最初の皇帝になっている方、あの人たちのサインがしてあるそうですから、やっぱり来てるみたいですね、ローマから。ただしあのローマの皇帝でセプティミアスっていう皇帝がもう修復工事しましたので、もう泣かないそうです、二度と。その声を聞くことは、ありえないというですね。それから左側の彫刻の左側のふくらはぎをしっかり持ってる、ちょっと今ナツメヤシの木が邪魔してるんですけど、左側の奥様がお母様のムトウイヤっていう女性です。向かって右のふくらはぎをこう持ってるのが奥様のティーという女性です。後でちょっと写真を撮りに行っていただきますね。それでこの右側のティーという女性なんですけど、実は貴族の娘なんです。あのハーレムの女に貴族の娘とか異国の女はいても、正妻に貴族の娘をもらうというのは前代未聞なんですね。なぜかというと、当時王位継承権は女にあったんで、血統書付きの女と結婚して王様になるのが本当なんです。だから本当に王女と結婚しないといけないんですけど、彼だけです、唯一エジプトで貴族の娘を嫁にもらっちゃったみたいですね。すごいできた女性で可愛かったっていうので貴族から格上げですよね。従いまして彼女のお父様とお母様は このアメンホテップ3世からすごい恩恵を受けたみたいで、お墓が王家の谷にあるんです、2人。だから相当ね、やっぱりあのいいとこのお嬢さんだったみたいですけど、それでロープの周りぐるーっと歩いていただいて規模を比べていただきますが、今正面ボコボコボコボコ穴が見えてますよね、あの岩山に。あれが貴族の墓です。昨日皆さんが博物館で見たミイラもパピルスも、もう全てのものがこの村から出てきたという、クルナ村といって、あのクルナっていうのは鹿の角のことです。カールというエルカールっていうんですけど、それがあの鹿の角、見てください、お家が縦には伸びないで右か左にお家が広がるので、鹿の角がこう入るように見えるなっていうんで、それでなんかクルナ村っていうんだそうです。彼らが住んでるお家の下は全部墓です。だから地元の方はいまだに泥棒村っていうふうに、まだかなりね数百体ミイラが寝てるそうですから、パピルスとか貴金属を取っては売りさばいてたっていうですね。後で行きます、あの岩山、これを3つ越えると王家の谷です。ちなみに右手の方が王家の谷、正面がネフェルタリさんのお墓がある王妃の谷はここです。で、あのピラミッドと比べるともう1000年以上こっちが新しいんです。ピラミッドはだいたい4500年ぐらい前、これ3500年ぐらい前なので、1000年以上こっちがもう新しい。だからピラミッドみたいなああいう建造物を作るんじゃなくて、今度は岩の中に墓を掘るっていう習慣に変えたみたいですよね。だからルクソールにはピラミッドは一個もないです。アブシンベルにもアスワンにもピラミッドは一個もない。あのアブシンベルで三角形の形に見えてたのは、あれスクリューウィンドっていう風が吹くので岩が削られてああいう風になるんです。だからピラミッドじゃなくて、あれは風のいたずら。だからピラミッドはカイロにしかないということですよね。じゃあ近くまでどうぞ行っていただきますので、お手洗いの方後ろにトイレがありますから簡易トイレ使ってください。じゃあ55分にバスに戻ってきていただきますようにお願いします。